西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は、暮らしを支える西宮の市場商店街と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの豊田美香さんと住田美恵さんにお越しいただいて、お話を伺っていきたいと思っています。というわけで、どうぞよろしくお願いいたします。会代わりみたいなね、1回目は、豊田美香さんの先生の担当でございまして、そして2週目が住田先生の担当ということになるわけでございまして、さあ、それではまず今日は第1話、公設市場と戦前の商業振興という、ちょっと難しいテーマでございますけれども、はい、早速豊田先生に、お話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
あの、西宮の市場とか商店街っていう話なんですけど、そもそもの話を最初にしたいと思うんですが、はい、明治と大正時代っていうのは、町役場っていうのが久保町っていうところにありまして、あの、今アンリ・シャルバンティエの付近になるんですけども、
あの、ちょうど札場筋のところですね。
はい、あの、南の酒蔵通りと、はい、の南で、白鷹さんの向かいっていう東隣になるんですけども、はい、そこにあったので、うん、あの、西宮の町の人たちはそこを中心に、あの、密集してて、あの、国道43号などはもう、あの、本当に家々が密集してたところなんですね。で、お買い物はどこかなっていうことになると、やっぱりその中国街道とか西国街道っていう多くの人が往来する街道沿いに集まっていたんですね。
はい、
で、そのそれはどこかっていうと、だいたい本町通りにあたるんですけども、
うん、
江戸時代からその特に人の往来が多かったので、いろんな、あの、お店が軒を連ねてたっていうことで、その西宮の町って、そもそもはその本町通りに言われるような前、あの、門前町、はい、恵比寿さんの門前町っていう顔が一つはあって、
うん、
で、もともとの門前町ってどういうものかっていうと、中世の、あの、西宮神社の所領っていうのはものすごく広大な地域を占めてたんですので、西宮町自体が門前町っていうことになって、となってたんですけどもね。
なるほどね。はい、はい、
で、祭礼とか縁日とかやっぱりあるんですけども、うん、位置が立って、それで中世の末ぐらいには、そこからその常設の店舗らしいものができてきて、そして発展したっていうんですね。だから一庭町っていう名前は、その市場が立ったっていうことに関係して名前が付けられてるっていうこともあるんですね。
そうなんですか。
はい、うん、で、あの、如意寺さんっていうのが、あの、今の本庁舎のところにあたるんですけど、南西部にあたるんですけども、あの、昔はそこに如意寺さん、今は北夏木町のところにも移られたんですけども、
はい、
そこの加古町に旦那衆として、いかだ屋とか干物屋、畳屋とか桶屋、筒屋、飴屋、鍛冶屋、油屋なんて、あの、本当に、あの、いろんな屋号が、
はい、
あの、見えて見られるので、うん、たくさんのお店がいっぱいあったんだろうなっていうことが分かります。
そうですね、
はい、だから西宮の商店街っていうことを考えると、その起源っていうのはやっぱ街道筋っていうことが、あの、言えるんじゃないかなと思うんですね。
はい、
で、宿場町っていう予想もあったので、やっぱり人がたくさんいるっていうこともありますね。
うん、
はい、で、もう一つ西宮の町って言えば、あの、イワシ漁なんかがあったように、あの、港町っていう側面もあって、
ええ、
あの、新種版船の出港地として、あの、出発港として知られてるんですけども、瀬戸内海に面して豊かな沿岸漁業の土地として、魚介類の集散も担う、その港町っていう性格を持ってたんですね。
はい、
で、 南北朝の頃からその魚介類の商売が特に盛んになってきてて、西宮に来るあの魚の商人たちがあの税金をかけられてるするかけられてもいるということもあって
しっかりしてます
ね。そうですね、はい、ということであの、うん、やっぱりそのすごくにぎわってたっていうことが言えるんじゃないか。
そうなんですね、
はい、
うん、
で江戸時代の半ばにはそのイワシっていうのがあの金肥って言われますが肥料に使われて干し皮なんかも製造されているので、やっぱりその漁業っていうのがとても盛んになってるってことですね。
はい、
なので西宮あの神社の周辺の地域っていうのは古くからの商業の中心地、市場とか商店街が作られる素地っていうのがあったっていうことが言えると思うんです。でそういう形成の過程を経てあの江戸時代になって市場ができるようになってくるんですけども、
はい、
一番最初にできたのが魚市場で、天明2年にその久保町に雑魚場という名称で魚市場ができたという記録があります。でもう2つ目にできたのが青物市場で、その文政年間っていうんですけど1800年代の前半なんですが、横道町で果実市場ができたのが最初と言われてます。で明治になって馬場町でも市場が設けられて、その青物市場って最初はあの馬場町にも作られたんですけども、その横道町の市場と馬場町の市場がすごく最初対立してたんですけども、
はい、商売がたきです
そうそうそう、
はい、
であんましなんかあの、うん、よくなかったらしくて弊害が出てきたらしいんです。で明治33年に合併して青物市場っていうものを起こしたのが、うん、あのおこし屋の前っていうので、今の40、おこし屋の日があるところの前、あの向かい側、東側になるかと思うんですけども、うん、そこに最初に作って、それから明治3年後の明治36年に染戸の町に行って、それからまた移ってその西宮の今の卸売市場になってくるんです。この桜
FM のあるすぐお隣ですね。
今
改修中ですけれども、
あ、そうですね、
あ、そういうふうにこう場所を変えて、はい、
場所を移ってでだんだんできてきたっていうのが一番最初の市場ということになりますね。
ただこれはあの卸売市場ですから、うん、あの消費者が直で買うというよりは、
そうですね、
うん、そのお店屋さんが買いに行くような市場っていうことだったんですね。
だからやっぱりその、うん、今もそうですけど、あの JR っていうか駅の近くにあるので、うん、
はい、
やっぱりそこからあのいろんな物資が流れてきて、そこにやっぱり立地的な条件として あそこの方が便利がいいということで卸売り市場がそのこっちに移ってきたっていうことになると思うんですけどね。
なるほどね、
はい、
は
あ、
こうやってまあいろんなその市場もできてきたと、
はい、
はあ、でその後、
はい、その後なんですけども、はい、あの大正8年に公設市場っていうのがあの今の中央商店街のあたりにできるんですけども、
はい、
そのきっかけとなったのがあの大正7年から始まったその米騒動っていうのがあったんですけども、これの影響で、
はい、
あのできることになったんですが、それどういうことなんっていうことになると
そうですよね、どういうことなん、
はい、で、はい、あの米騒動っていうのはそもそもそのあのお米屋さんが、はい、まあ、お米を、まあ、売るわけなんですけども、その時あの第一次世界大戦でその後の不景気があって、
はい、
でもうそのロシアがちょうどあのロシア革命であのなんて言ったらいいかな、あの国をああの作ることになるんですけども、
ええ、
それを先進国が、
うん、
あの邪魔をするんですよ、要は。で、
はいはい、
そのシベリア出兵ということで、その日本も、うん、あの欧米列強と一緒に出兵をすることになりそうだということになって、まあ、実際になるんですけども、
ええ、うん、
あのその軍用米としてお米が高く売れるだろうと米屋さんとかあの卸の方が考えて、
はい、
買い占めちゃったりとか売り惜しみをしたんですよ。
なるほど。
そう、でそうすると、はいはい、あの皆さんが食べるお米が不足したりとか、うんうん、高値になったりとかで、あのすごくあの人々がその生活に困ってしまったんですね、でお米屋さんに押しかけて米を安く売ってくれっていうふうに要求していったのがだんだん暴動に発展しちゃって、うん、米騒動ってなってしまうんですよね、
はい
はい、それがその 7月ぐらいに富山県の沿岸地方で始まったのがきっかけとなって、だんだん日本全国にこう広がっていっちゃうんですけれども、はい、8月9日になって名古屋でその暴動が起きて、うん、10日には京都で暴動が起きて、はい、11日には大阪と神戸で暴動が起きたんですね。で神戸の時にはあの鈴木商店って大きなあの企業があったんですけども、そこの焼き打ちがあったっていうこともあって、で13日には尼崎まで来たということで、はい、西宮危ないじゃんっていうことにもなってたん で、ね、西宮の町としても、はい、早くなんとかしなければっていうことで、うん、あの議会でも米の連売をしなくっちゃっていうふうに焦ってはいたんですね、うん、でちょうど尼崎が襲撃される前の日の8月12日によし連売しようっていうことになって、はい、本当は15日ぐらいに始めようと思ってたんです、米の連売を、ところが13日に尼崎がそういう焼き打ちにあったりしたもんだから、うん、あのまずいってことになって13日から
売り出しを、
はい、売り出しをしたっていうことになりました。
これが大正7年、ね、
そうですね、
なんですね、
はい、でその、まあ、なんで西宮がっていうことになると、その明治38年に阪神電車が開通して、はい、で大正9年には阪急電車が開通して、うん、あのいずれも大阪の資本になるんですけども、沿線の開発が進んで、まあ、7円とかにも、ね、できたりなんかするんですけども、うん、はい、経済的とか社会的に大阪にすごく影響を受けやすい立場にあったので、うん、やっぱり西宮としてもあの大阪 の雰囲気がそもすぐ流れ込んできちゃうっていうところがあったようなんです。
経済的にもそういろんな余波を受けるような、
余波受けてますねということで、はい、なってます。
なるほどね、はい、でもこれは結構そのちょっとじゃあ安く放出しましょうぐらいで収まったんですか。
それがね、あの収まったんですけども、はい、あのいろんな都市でも何とかしなきゃっていうことで米の連売をしようとするんですけども、うん、その基本的なその財源みたいなのは全部その富豪の寄付金によるものなんですよ、
うん、そうだったんですか。
だから西宮の町でも、はい、あの辰馬吉左衛門さんとかね、博士課の、はい、それから辰馬汽船の株式会社の人とか八馬健介さんとかで寄付を受け付けて、あの町営の連売所を開設することになって、そのお金でその寄付金によってお米を買って、うん、でそれでなんとかしのいだってことになるんですね。はい、だからその寄付金がなければ、うん、やっぱりお米はなかなかの、町としては買えなかったので、すごいありがたい話だったなということになるんですけど ね。
じゃあもし寄付がなかったら本当にえらいことになっていたと、
えらいことになったかもしれないし、ね、あのそもそも酒屋さん自体が米をたくさん持ってらっしゃるので、そういうこともあってやっぱりあの未然に防がねばっていう、はい、そういうきあの企業としてもその酒屋さんとしてもそういうふうに思ってはったんだとは思うんですけれども。
なるほどね、はい、当時というのはやっぱり生活大変だったんですかね。
そうですね、あのそのやっぱりあの戦争でちょっと景気が良かったのが、うん、あの第一次世界大戦が終わってやっぱり職にあぶれてなかなかあの職に就けなくてっていうことで、うん、ちょっと困窮はしてったっていうのはあるみたいですね。
はい、なるほどね。
そうですね、であのこれが大正7年の8月にその米騒動起こるんですけども、うん、その前の大正7年の3月にやっぱりあのその失業者が増えたりなんかしていることも考えて、うん、大阪の方であの大正7年の4月なんですけども、日用品の供給所ということで連売所を設けるっていう話があったんですね、
はい、
で西宮の町でもやっぱりその食料品とか特にあの野菜とかあの魚なんかは求めやすいようにあのそういうところを設けなきゃならないんじゃないのっていう話をしてたんですよ、そうだよねっていうね、議会の方でもあの思っててその3カ所ぐらいでその日用品を含めた市場を開設すべきでしょうねっていう話になってて動き始めていたところなんですね、
はい、
だからそういう準備もあったのであのお米をあの伝売するっていうそのきっかけをあの作ることができた、
あ
の安く買えるようなあのつてを持ってたっていうことに なるみたいなんですね。
少しずつそういうシステムが動き出していた時期ということなんですね。
そうですね。それをまあ前倒ししていったみたいな感じなんですけども。
なるほど。
はい。で、西宮はそういうこともあって、間に合って、はい、その米騒動を回避できたので、それを見て、あ、これはいいぞということで、
はい、
寄付がものすごいいろんなところから集まったんですよ。
そうだったんですか、
でそのお金がその連売所を作ったので、その米とか、いろいろ販売をした安く販売できたんですけども、そのまだ余ってたっていうこともあって、
寄付金そんなに集まったんですか。
集まったみたいなんですね。
はい、
それで、じゃあそのお金を元にしてその市場をちゃんとした市場を作ろうかって話になってできたのが、西宮の公設市場です。で、それをできたのが大正8年の9月なんですね。
はい。
はい、で、ここで日用食料品と、あとは焚き木とか炭ですね、そういうものも売りましょうということで、すごく人気を博したみたいなんですね。
この西宮町の公設市場っていうのはどこに作られたんですか。
昔の地名でいうと朝三号地っていうんですけれど、はい、今の馬場町の5番地あたりなんですね。昔も公設市場、旧公設市場っていうふうに言ってたと思うんですけども、そこに開設されるんですけど、地主は西蓮寺さんだったんですね。
はい、
そこの、昭和39年まであったんで続いてたんですけども、そこの土地を西蓮寺さんから借りて、
はい、
で地代を払いながら、いろんなお店に貸していたっていう、貸し店舗をしてたみたいなんですね。で、もともとあった本町筋の商店街なんですけども、
はい、
それなりに繁盛してたんですけども、阪神電車が明治38年に開通して、で中央商店街みたいにできて、で、はい、新しい商店街ができて、なんとなく振るわなくなっちゃって、で転業したりとか市場の周辺とかに転居したりしたので、だいぶ本町通りの方が町の形態を変えたっていうことがあるみたいですけども、
はい、
商店街がそのちゃんとできてきたっていうのは、その公設市場っていうのが核としてあるからっていうことになりますね。
なるほどね。はい、まあ、じゃあそうやって形も変えながらいろいろと発展を遂げてきたわけですけれども、じゃあみんなやっぱり力を合わせて頑張って発展していこうみたいなところがあったんでしょうね。
そうですね。やっぱり何ていうの、活気がものすごくあったんじゃないかなっていうのは思いますね。
はい。はい、それはそういういわゆる施策的にもいろいろな形でサポートがあったりしたわけですか。
そうですね。昭和に入って西宮市になるんですけども、商業振興っていうのが市の方も課題になってくるっていうのは、ちょうど昭和の、4年から5年6年にかけて昭和恐慌っていって、だいぶまあ、アメリカから始まった恐慌なんですけども、すごいデフレになってしまって、で日用品とかサービス品の物価がどんどん下がっちゃって、
あらあら、
物が売れなくなるっていう状況になるんですね。
それ打撃ですよね。
そうですね。はい、だからやっぱり市としてもその頑張らなくっちゃっていうような、
頑張らなくちゃ、本当ですね。
なんとか頑張ってその底上げしようみたいなことになって、で大阪神戸の大都市に影響してたってこともあるんですけども、大阪とか神戸がやってるようなことを真似して、はい、自分たちもなんとか考えてやっていかなっていうふうになって、商店街振興政策っていうのが次々と出されていくわけなんですけども、最初に出てきたのが、店頭装飾協議会っていう、なんか何でも協議会になるんですけども、
はい、
昭和の元年の11月ですね、2年の11月ですね、大阪神戸の中間にいるその関係の小売業者の販売競争の減少があったので、
はい、
顧客をそのこっちに取り込もうと思って、はい、その店頭の装飾をなんかすごく派手派手しくしようみたいな、かっこよくしようみたいな、
はい、
そういう政策をその協議会として設けて、
はい、
でそのみんなに買ってくれるっていうことでアピールをし始めるんですね。
じゃあみんなこういろいろ飾り立てて店舗。
そうですね。
でコンテストで、
はい、そうで1位になったとこはどこそこで、はい、2位になったとこはどこそこで頑張りました賞がここでっていうのの、
そうなんですか、その
市の広報ですね、それにアピールして、はい、もっと買って借りに来てねっていうふうに言うんですよね。で昭和4年になってからはその広告衣装展覧会っていうのがあって、
はい、
ポスターだとかレッテルだとか包装紙なんかの展覧会があって、うん、いろんな凝った、
はい、
包み紙だとかそのポスターなんかをその一堂に展示しながら、うん、お店の商品も並べて、うん、見に来てね買いに来てねっていうそういうこともやって、でこれ毎年やってたみたいなんですけれども、
はい、いろいろ頭をひねって
そう、そういろいろ頭ひねってやってますね。で次の年になれば、
はい、
商店街の照明の協議会っていうのがあって、
照明ですか、照明、
そう、はい、ネオンサインをネオンサインっていうか直管ですよね、電球の直管の、はい1センチ前後なんですけども、うん、で長さが 1.5 メートルぐらいのガラス管なんですけども、うん、広告主の注文に応じてほぼ手作業なんですけども、いろんな形に曲げて、うん、ネオンサインを作るんですね。それで商店街を自分とこういろいろ飾ってみようという、うん、そういう協議会がありまして、
はい、楽しそうですね、これはね。
そうですね、
街も明るくなりますしね、
明るくなりますしね、夜の街もね、
いいですよね、これは。
でなかなかにぎにぎしくやってたみたいで、今もありますけど松下呉服店さんなんかすごく、いつも優勝してるところなんですけども、安い文具店さんとかね、うんうん、もうなくなっちゃったけど変骨や洋菓子店とかね、
はい、
そういうところ年盛り帽子店とかね、そこら辺が結構いつも入賞するみたいな感じで、
いやどんなネオンサイン作ってはったんやろなと思うんですけれども、ね、これって今は見ることはできないんですか、ね、
デジタルアーカイブのところに載せてるんですけれども、はい、いや商店証明の協議会ということでタイトルとしては載ってないんですが、
はい、
デジタルアーカイブっていうとこ開いていただいて、うん、連合艦隊って入れてもらったら、
は
あ、2枚だけ3枚夜の写真が入ってるんですけども、
は
あ、そのうちの2枚に電飾を見ることができますので、
はい、
ご興味のある方は見ていただけたらなと思います。
連合艦隊これがキーワードですか
連合艦隊っていう言葉を入力してもらわないとちょっとヒットしないんですけれども
そうなんですか、
そうだから
ぜひメモっといてください
そうですね、
はい、
お願いしますっていうこともあって、はい、本当にいろんな協議会があったんですけども、
いろいろ考え出しましたね。
そうですね、本当にだから今やっても結構受けるんじゃないかなっていうのもあったりするんですけども、
ね、ですね、他にもあります、
はい、一番私がちょっと気に入ってるのが、うん、昭和11年から開催された土産物協議会なんですね。これはデジタルアーカイブで土産物協議会って引いていただいたら、
はい、
ヒットしますので見ていただけたら嬉しいんですけれども、
うん、
そもそも趣旨としては灘の木一本というのは全国的に知られているけれども、お酒以外の郷土色豊かな土産物をより発展させて、
うん、
または創設しようという趣旨で始められて、市内の業者さんに呼び、お店に呼びかけて募集を行ったら、
はい、
市としてもあんまり知らなかったものが続々と出品されて、
うん、
で年を追うごとに工夫を重ねて新商品の開発も行われたっていうふうに言われてるんですね、
はい
はい、で昭和12年で緑都市の出品者って25人で点数が48点、
うん、
でもお酒を以外の郷土色豊かな土産物をって言いながら、
うん、
その出てくるのって言ったらやっぱりお酒が多くて、
はい、
例えばシュトマンって言うんですけど、お酒の都のおまんじゅう、
はい、
とか、うん、名酒せんべいとか、新酒っていうのは、神のお酒って書くんですけど、
はい、
新酒甘辛とか、
うん、
なんかお酒の
やっぱり関連ですね、
はい、お酒ようかんっていうのもあったりするの で、うん、でそれが入賞してるってことは結構お酒を使ったお土産物が多いんだろうなっていうのがあります、
西宮イコールお酒っていうイメージが ね、
やっぱり
強いんですよ ね、
強いんですよね。
じゃあ3回目とか4回目とかもやっぱりお酒がかなりですか。そうですね、
首都漫画の厚労省でまたあの入ってるんですけども、はい、で友好賞ってことで酒の香りって書いて酒の香って読むんでしょうかね。そういうものもあの入ってますの で、
はい、
であとはあの江部さんもちょっと出てきたみたいで福は内っていうお菓子とか、はい、あのあと甲子園もあのやっぱり西宮ではないんですけども甲子園もその
あ当時はまだ鳴尾村
なので西宮ではないんですけども、うんうん、グラウンドせんべいとかあとはあの、ボールせんべいとかありましたよね、
うん、へえ、はい、いやでもなんか聞いててうんと思うんですけど今もはまだあるっていうものって
あるんですそこ
あります、
はい、その恵比寿焼きでんですけど恵比寿焼きが、はい、あの結構入賞してます。
なるほど。
1回目に有効賞になって、3回目は努力賞っていうことで入賞してますね。
うん、
はい。ですのであの時からあったのねということで、ちょっとなんかあの嬉しいなと思いましたね。
じゃあ今もその土産物協議会やったらまた入賞してきますよね。
はい、入賞してきますかね。やっぱ西宮の味じゃないのかなと私は結構気に入ってるので。まあ、
代表するメーカー。
そうですね。メーカーってことになりますね。はい。とても楽しいなと思ってあの見ておりましたけれどもね、はい、
それではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖、
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは豊田先生よろしくお願いします。
はい、戦前の商業の発展のために開催された協議会で恵比寿焼きも入賞したイベントは何でしょうか。
はい、今さっきお話ししてたあれですね。
はい、あれです。
ということで、ぜひ正解を来週再来週のものと合わせて3つの答えをお寄せください。さて今日は公設市場と戦前の商業振興ということで、まあ、いろんなことを、ね、頑張ってきて、その市場も定着してきたっていうことなんですよね。
そうですね。でも残念ながらね、あの戦災であの焼け野原になってしまったので、はい、でもあのやっぱり戦後の台所っていうのは公設市場から始まってますので、そこから中央商店街ができて、で柳通り桜通りもみじ通りっていう通称名がありましたけれども、はい、商店街の復興の際はそれぞれの通り柳と桜ともみじを植えたことから由来すると言われてます。
あ、
はい、この辺はあのデジタルアーカイブ中央商店街って引いていただけたらできます、あの出てきますので、はい、ぜひ見てください。
今日は懐かしいお話もいっぱい出てきました。ぜひあのデジタルアーカイブでね、映像の方でもお楽しみいただきたいと思います。はい、暮らしを支える西宮の市場商店街、今日のゲストティーチャーは西宮市総務課公文書歴史資料チームの豊田美香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。